はい、それではルカによる福音書11章を開いてください。で、私たちは聖書通読の学び10章まで来ましたけれども、午後の礼拝で11章1節ずつ見ていきますが、今朝はですね、5節から13節までをこうじっくりと見ていきたいと思っています。11章の5節から13節までまず一気にお読みしますね。よろしいですか。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かあげることはできない。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方はには悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます、ということで、今ですね、私たちこのルカによる福音書を見ていくと、この弟子に対して弟子として生きていく、特にエルサレムに行って十字架につけられるということも頭に念頭に置きながら、この弟子として生きていくというこのイエス様の教えを見ていってます。で、今読んだのは祈り求めることについてですけれども、イエス様が祈っていたんですね。こういつも祈ってたんですね、イエス様ね。でそれで弟子たちがそれを見て、どうやって祈ったらいいですかってこう聞いたんです。そしたらその有名なイエス様の言葉、この2節に、父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください、私の罪を許しください、私たちも私たちに負い目なるものを皆許します、私たちを心に合わせないでくださいと、こうイエス様教えられて、そしてその祈る姿勢について、この5節を今読んだところですね、この見てっているわけなんです。で、私たちこう、私よくこういうふうに思ってしまうんですね。神がすでにご計画されていて、御心を持っていて、神がご自分のなさることをことごとく行われるのであれば、どうして祈る必要があるのかなんですね。神がすべてのことを行われて、もうご自分の望むままにするんであれば、どうして祈る必要があるのかってこうふっと思ってしまうんですよね。で、その祈りという考え自体に、その自分が祈る必要があるのかって言ってる祈り自体に誤った前提があるんですね。それは何かっていうと、祈りというのがこの神の思っていることを何とか変えるための道具、神の計画を変えたりとか、神がこうしようとしているところを何か変えてって、自分が自分の意思を神の方に持ってって、そして神に変えてもらおうとね。で、そういうふうにこの思ってしまう、それがあるので、で、このでも聖書を読むと、神がご計画を持っておられて、神の御心は一切変わらないでですね、でことごとくご自分のことを行われるってことを聞くわけじゃないですか。だったら変えられないじゃん、じゃあ祈ってどうするのって話になっちゃうんですよね。で、 その祈りの考え方の前提を間違ってるというのをちょっと今こう、分かっちゃいますね。こう11章の2節で今引用したところで父よって言ってるんです。皆が聖なるものとされますようにってこう言ってるんですね。神を父として言ってるんです。で、今読んだ5節から8節は友達が霊として挙げられています。そしてまた、この11節から13節まではやはり父親の例えが出ているんですね。だからこの関係を持つための手段なんですね。何かこう変えなきゃいけない、この神が思っていることを変えなきゃいけないというものではなくて、そうではなくてお父さんに話すわけなんですよ。 友として話していくわけですよ。で、そこで関係が深まっていく、交わりを知るため、知るため交わりを持つためのこのプロセスとか道具というか、そうなっていくわけなんですね。で、私たちが神が考えておられること、このご計画に従ってこの生きていき、そして神様のなされていることに私たちも関わっていきですね。で、神と関わるためのですね、この道具になっていくわけなんですよ。で、神様が祈りを答えられます。で、答えられることによって神様がご自分の栄光を表されると。で、父なる神っていうふうに書いてありますけれども、大事なのはね、自分の祈りが聞かれるっていう自分の方にね、どうしてもね、私焦点を合わせがちですが、そっちじゃないんですよ。聖書はこの聖書に書いてある神様、神が祈りを聞いてくださる優しい方、憐れんでくれる方、良いお方、愛しておられる方。例えば子供がお父さんにアイスクリーム欲しいって言ったらくれてね、でアイスクリーム食べて、これが欲しいって言ってね、なんか言いつけるみたいにやってったら、それ間違ってるでしょ。そうじゃなくて、アイスクリーム欲しいって買ってくれるお父さんがいたら、あ、なんかお父さん僕のこと愛してくれてるかなって思うじゃないですか。どっちかって言ったら後者の方なんですね。聖書が言ってる祈りというのは、その聞かれる神というのは、神がそれだけ私たちのことを思っておられるということであって、これを私たちの方が聞かれてるか聞かれてないかっていう話の方に焦点を合わせていくとおかしくなっていくんですよ。それをわがままって言うんですよ。なんか父という敬いがないよね。まさに小僧のように、なんかこう、これやってよ、あれやってよ、これやってよってやらなかったら文句言ってどっちが子供だよっていう話になるじゃないですか。ということですね。で、それで、イエス様がすごい約束をしておられるんですね。求めなさい、そしたら必ず聞かれるよっていうか、こう言ってます。ヨハネの14章の13節で、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます、父が子によって栄光をお受けになるためですと。私の名によって求めるものは何でもするって言ってるんです。すごくないですか。で、目的があるんです。そのイエス様の名によって祈って、祈りがその何でもしてくださることによって、父のに栄光がいくと。こんなにすごいお方なんだということなんです。だから、どんどん祈る必要があるんです、私たち。で、祈りが聞かれるっていう必要があるんです。何のため？自分のためじゃないんですよ。父のためなんです。神様の栄光がそれで表されるんですよ。なんかクリスチャンじゃない人からね、祈ってくれないとかって言われるぐらいまでね、本当にすげえなっていうね、 この神すごいんじゃないもしかしたらって、そんくらいまでになったらいいかもしれないですよね。そういう神の栄光のためなんですね。あとさっき言いましたように友としての神、アブラハムは神の友と呼ばれました。なぜかと言ったら通貨の関係、話し合える関係なんですよ。こう言ったらこう話してくれる、いろんなことを明かしてくれる神様が、そういうことなんですね。いろんな目的がありますけれども、だから今言ったようにこの父が栄光を取るため、そしてこの友としてこういろんなことを話し合うため、でもう一つはですね、祈るっていう行為は自分が人間であって神は神なんだって知ることなんです。いや当たり前だろうって思うかもしれません。俺神じゃないよって。でも祈らないと私は神なんて信じるような弱い人間ではないっていう高ぶりが出てきます。祈るということそのものが自分にはできない、自分には知恵がないということを告白していくことに他なりません。へりくだりが当たりあります。祈りが足りなくなっている時ってどこかでもう本当になんか自分で何とかできていると思ってるんですね。いや私忙しくていろんなことしなければいけないから祈る時間がありませんって言ったら、あそうなんですか、じゃあ自分がちゃんとやらなかったらこのこと全部できないってことですねと。神が全てを行ってるんでしょ、もうそこの時点で間違ってるんですよね。ということで祈るっていうことそのものが、あなたが神であられて主であられますと、私はしもべですっていうことをいつも言い表していくから、だからね祈りってねやりづらいんですよ。自分の肉、自分のと反してるから、祈るっていうことそのものがなんていうのかな、自然じゃないんだよね。しもべの姿にと出て取んなきゃいけないから。朝という名前のユダの王様がいましたが、で彼は晩年に高慢になっていっちゃったんですね。この敵が、この北イスラエルからこう来る、北イスラエルが攻めてこようとしていた時に、なんと祈るのではなくてアラムという国の王に、この、お金渡すっていうかこうお願いして、で北の方からこの北イスラエルなんだけど北のよりさらに北ですの方から攻めてもらうようにしたんです。でうまくいったんです。ところがこれは神に頼ってないということで、預言者が間違ってるじゃないかって言ったら、なんと彼を牢獄に入れました。牢屋に入れたんです。最後に彼は病気にかかったんです。こう書いてます。それは非常に重かったが、その病気の中でさえ彼は死を求めず医者を求めた。残念ですね。医者に行っちゃいけないって意味じゃないんですよ。そういう意味じゃないんです。そうじゃなくて、すべては神がしてくださる癒し主、神が癒される方だと。もしかしたら医者を用いるかもしれない、でも神が癒されるんだと。主を求めることなく医者を求めた。これが祈りがなくなった人の姿です。でそれでイエス様は祈りなさいということを言ってるんですが、例えをね語られたんですよね。友達がしつこくお願いしている姿です。5節と6節をもう一度読みしますね。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き次のように言ったとします。友よパンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが出してやるものがないのだと言いました。ここには、私たちにはない文化があります。異なった環境が2つあります。1つ、もてなしの文化なんですね。人を迎え入れる、これは今でもこの中東のアラブ人の中にはあるんですが、最もしなければならない1つでした。 私の好きなこのなんですかね、Facebook で、こうビデオをやってる人がいるんですけど、まあ、イスラエル人なんですけど、アラブ系のね。でヨルダンに行ったんですよ、彼がね。で突然こう叩くんですよ。全然知らない人ですよ。日本だったらどうですか、いきなり叩いて、なんだよこいつじゃないですか、警戒心に満ちますよね。なんと迎え入れて、お茶飲もうって言って止まっていかない。もてなしの文化があるんです、特に旅人なんですね。でこれが行き過ぎた場合の話が、あの聖書に書いてありました、あのロトなんですが、見つかりが2人いてね、あの天使が、でも旅人の格好をしてました、普通の人間の格好をしてて、旅人の格好をしてたので迎え入れて、そしたらなんと、領辱したい、知りたいのだってね、このレイプしたいっていうのをドワーってやってきたんですよ。恐ろしいですね、これの、あのだから子供と子供らって滅ぼされたんですけども、でなんとですね、ロトはその旅人を守るために、ここにまだ結婚してない娘がいるからって言って交換しようとしたんですよ。これはまずいよね。けれどもそれだけ旅人を守らなければいけないという、まあ、そういう文化があったんです。でアブラハムがでこの最初招き入れて3人を、まあ、上等 の、 あの羊をほふってね、でこれやったんですけれども、ヘブル書の手紙に、ヘブル人の手紙に13章2節です、ね、旅人をもてなすことを忘れてはいけません、ある人たちは知らずに御使いたちをもてなしましたと、もてなしましたっていうのがあって、でもう一つがですね、パン貸してくれないかって言ってんの、貸す普通。この言葉変だよね。それだけパンないんすよ。だから日々の糧を与えてくれ、糧って訳されてるんですけど、そうですよね、英語だったらデイリーブレッド、ブレッドなんですよ、パン。でそれだけ食べ物なかったんですね。で私たちとかくですね、なんていうのかな、やっぱりよう、だってコンビニあるじゃんとか冷蔵庫あるじゃんになるんですが、この祈りっていうのは切実でありました。でイスラエルもかつてマナをですね食べてました、毎朝。でこれがあのもう本当に1日分しか毎いなかったわけですから、彼らはもう本当に切実だったわけです。まあ、それで7節を見てください。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう、面倒をかけないでほしい、もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている、起きて何かをあげることはできない、あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう、しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。でここもですね、文化的に理解するのが難しい箇所なんですね。もう戸を閉めてしまったって言ってるでしょ。今の私たちは鍵開けりゃいいんですよ。でもあれって技術があるんですね。だってあの鍵ってあるじゃない、この錠って。当時はですね、これなんか開けようとしたらガタガタガタとかってですね、あと開けるのが一苦労っていう状況だったんですね。でもう一つはですね、子供たちも私も一緒に床に入っている、起きて何かをあげることはできないか、これアメリカで説教してたとしたらちょっと説明が必要になるかもしれないね。でも日本だと添い寝っていう言葉あるじゃない、添い寝。でも子供ちょっと大きくなったらやらないよね。昔はちょっかなり違います、そういうのでもないんです。ベツレヘムに行ったことがあります。でそこで羊飼いの丘っていうところがあって、わざわざ当時の様子を再現している箇所がある。洞窟なんですよ、貧しい人たちが住んでるのは洞窟で、家畜が一番奥にいて、で真ん中がリビングルームで、で客室っていうのもあったりするんですけども、それがまあイエス様のね、あのお父さんお母さん、マリアとヨセフがあの宿がなかったっていうようなこの客室ですよね。でそれで狭いんですよ、洞窟なんですよ。でお父さんが奥に寝ていて、子供が手前の方に寝ていたら、またいだらもう絶対に起こさないとまずいわけ、起きちゃうわけなんですよ。あの昔さ、これ狭いところにみんな家族で寝てたみたいになるじゃない、あんな雰囲気。だから 戸を開けてあげるという行為によってもう全員が起きなきゃいけないと、まあ、その中でも、ね、友達でもそんなの嫌だと思うんですが、しつこいっていうのが今ここでの大事な言葉なんです。でこの後で求めなさい、そうすれば与えられますという約束になっていくんですね。で私が日本に来て、まあ日本じゃなくて、まあ人間だったらみんなそうなんですけどね、でも日本に来て、まあ、アメリカでね聖書の教育を受けましたけれども、こう説教の仕方が少しずつ変わっていきました。でどうやったら神の恵みを伝えられるかなと思ったんです。神の気前良さを、いろんな言葉を使いました。遠慮文化があるんですよ日本には。迷惑文化があるんですよ。私もやっぱりやりますけどね、ちょっとぶつかってるけど、ああすいませんごめんなさいとか看護を言ったらぶつかっても何にも謝りも何もしないっていう。でね、こうだんだん分かってるんですね。だってぶつかんの当たり前じゃん。だって狭いところにいたら。で遠慮文化は恵みの敵だって分かってきたんです。でこういう言葉を使いました。ずうずうしくならなきゃダメだって。神に対してずうずうしくなるけど、で恵みの意味をもう伝え、もう一回お伝えしますと、資格がないのに、このないのに受ける価値がないのに受けることなんですよ。一方的に好かれてることなんです。恋を寄せられてることなんです。自分がそれをこのそれにふさわしいことしてないのに一方的に与えられるんです。お願いしたら与えられるんです。しかもずうずうしいよね。いや結構です、結構です、普通思います。でもこれが恵みの定義なんです。でもね、好かれるとか愛されるってどうですか。私たちの人間の世界でも理解できると思うんです。こちらに一方で落ち度がない人、いつもきちんとやってる人、正しい人がいるとします。こっちに結構失敗をする人、ちょっと極端かなとか、ちょっと癖のある人がいるとします。あと問題ばなんか問題を起こしてる人、でもいつもなんかこの人のことばっかり話してて、どっちが愛されてるか、意外にこっちなんだよね。愛されてるっていうのと正しいって違うじゃないですか。人間の世界でさえそうなんです。ところが神様になると、神が正しい方だっていうことで、なんか自分も正しくないって愛されてないんじゃないかって思っちゃうんです。確かに神正しい方なんです。でも全くできてない人を逆に選ばれて、キリストにあって新しい人にすることに情熱を持ってるんですよ。こっちにすげえかっこいい車があるとします。こっちにポンコツでもうこれからもうガラクタにならなきゃいけない車があるとします。神はどっちに情熱を持つかって言ったら、ポンコツの方に情熱を持つんですよ。おせっかいなんです。神こそが私たちの効率を考えた頭だとこっちになっちゃうんだよ。あ、こっちの方が楽じゃんって。だからね、聖書を読むとね、なんでわざわざ神様ね、この善と悪の、ね、この善悪の木なんて置いたんでしょうか。なんでこう罪を犯すようなことをこういう機会を与えるようにしたんでしょうか。なんでこっちをいつも考えるんだよ。でも神は恵みなんだよ。受けるに値しない人を受けるように、好意なんですよ。だからポンコツの方にそれをきれいに、この本当にこっちとあんまり変わらない、遜色がないようにするのに、ああこう 俺すげえじゃんっていう感じは恵みの栄光って聖書に書いてます。なので祈るというのは大胆さが必要、ずうずうしさが必要。だから子供を見ると神との関係がよくわかるんですよ。お父さん腹減ったってね、こうみんながね、こうなんかみんなも腹減ってんだけど、こう遠慮してる時に腹減ったって言うじゃないですか。大胆さ、ずうずうしさ、素直、こう書いてます。ヘブルの4章の16節、これね覚えておくといいと思いますね。と言いながら私もねこれ読まなきゃいけないんだけどですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。御座、神の大座でしょ、この神が座ってるわけでしょ、うんってね。でそこに行くときに大胆にで恵みって書いたんです。裁きの御座じゃないんです。神の裁き、もちろん裁きの御座なんですけど、キリストの血が注がれた御座なんです。だから恵みの御座なんです。で次にですね、命令を3つ与えて、そしてそれに伴う約束、3つの約束ですね。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、2つ目ね、そうすれば見出します。叩きなさい、3つ目、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものは開かれますと。求めなさい、探しなさい、叩きなさい。でその約束がそれぞれ与えられて、与えられます、見出します、開かれますと。まず求めなさいなんですけど、これ願い求めるということです。これ不思議なんですけど、日本語は求めなさいなんですね。英語だとね ask でね、願いなさいっていう意味でもあるんです。で願い求めるっていう感じなんですが、意外にこれって簡単なようでやってないですよね。願えばいいじゃんって思うんですけど、やらないこと多いんですよ。でヤコブが手紙の中で4章の2節で、自分のものにならないのはあなた方が求めないからですと、願わないからだと。で時々思い出してください。なんかこうわーとかっていろんなことが起こって、問題が起こってる時に、あれ神様に祈ったっけ、願ったっけ。すっごい単純なことをやってないことによく気づきますよね。だからこれ今ヤコブの手紙読んだところの文脈を見て、前後関係見ますと、争いが起こってるのは自分でそれを手に入れようとしてるからと、願わないでとこう言ってるんですね。いろんな問題が起こって、うわーっとことことやってて、あれ祈ったっけっていうことなんですよ。でこの神は最善のものを与えられます。で自分が願ったこの具体的なものではない場合があります。実はね、この例えば夫婦の関係が悪くなってね、それでいやこの家一軒マイホームがないから怒ってるんだとかって言って祈ったら、ブワーって祈って、マイホームが当たり当たり当たり当たり、いや実は平安がないから争いが起こってたんだよね。で御言葉読んだらさ、この一切れのパンの方が何だっけ、豪華な家で争いがあるよりも一切れのパンで平和の方がいいっていう御言葉があるじゃないですか、箴言にね。あこっちが与えられて、あでこういう願いが聞かれる場合もある。その自分のこのマイホームじゃなかったんだけど、実際はこっちの方が願いだったっていうね、そっちが与えられる。で次に探しなさいっていうのはですね、これもっとこう突っ込んでんですよ。神を追い求めて御心を見つけようとするって感じですね。主よ、あなたがここで考えておられることは何ですかっていう感じですね。でイスラエルについてモーセが予言をして、彼らがこの神様に背いて、そして偶像を拝み続けたら諸国の民の中にいろんな国々に散らされていくとというふうに言ってるんですね。でも箴言の4章の29節で、そこからあなた方があなた方のあなたの神主を探し求め、心を尽くし命を尽くして求めるとき、あなたは主にお会いすると。そういういろんな状況が起こっているときに、主一体なんでなんですか主よと、まず解いて通って、そして聞いてって行くときに神が見出されるっていうんですね。ご自分を示されるっていうんですよ。求めなさい。で主はいつも語りかけておられて、何とかして私たちに求めるように願っておられます。 で、時に今みたいな苦しみとか痛みを通して語りかけるんですね。C.S. ルイスがこう言いました。神は私たちが快楽の中では囁いて両親に語りかけると。だからなんかこう楽しみをやってる時にね、お前本当はいけないよ、いけないよ、いけないよ、少しは語ってるんですよ。でもささやきなんですよね。あ、やっちゃいけないんだよなって思いながらやってるわけ。けれどもこう言ってます。それでも気づかなければ、さらに、あ、間違った、ごめんなさい、こうだ。しかし痛みの中では叫ばれる、耳が聞こえなくなっている世界を呼び覚ますためのこの痛みがね、覚醒器になってるんですよ。だからもう全然聞いていない、こう耳がない時に、おーいって、ごめんなさいね、今ね、耳がつぶれた。痛みってね、覚醒器なんだって言うんですよ。何かがガーって起こった時に、この神の声が聞こえるんです。皆さんの生活でそうじゃない、バプテスマを受けた、洗礼を受けたきっかけになったのは、これは実はこうだったんですってね、こう大変なことがバーッと起こって、問題が起こって、事故が起こって、神が語ってくださいます。で、次に叩きなさいですね。この叩きなさいというのはもうさらにもう一歩いくんですね。で、神の御臨在の中に入っていくみたいな感じですね。これも神のとのおられるところに入っていく。これ詩編の73編にアサフっていう人が、賛美リーダーがね、この書いたところなんですけど、このもう本当に悩んで、なんで金持ちとかその栄えてる人が神のこと全然敬ってないのに、で、私はもう今こうやって病気になっちゃって本当に情けないとかって言ってつぶやいていたんですけれども、こう言ってます。ついに私は聖所に入って彼らの最後を悟った、まあ、前回もそれ話しましたが、聖所に入ったんですよ。神の聖所に入った、神殿の中に入ったんです。そしたら、あ、彼らがこうなるんだって、もう滑りやすいところで落ちていくんだっていうのが分かったっていうんですね。神の中に入っていける。で、こうやって祈っていく中で、さっきのイエス様が言われた、父の皆が崇められるように、御国が来ますようにっていうことが実現していくわけですね。で、次に祈りにはもう一つ不安があります。祈り求めたらなんか嫌なことを逆にされちゃうんじゃないか、なんかうすうす見心じゃないなと思ってて、祈ったらやっぱりなんかこれやらなきゃいけなくなるのかなっていうのが分かってるから、ちょっと祈るの困るとかね、なんか神様がやらなきゃいけないことやりなさいって言うかもしれないとかって思ったりとか、いつもなんか本当は何だろう、ハンバーグが欲しいのに魚が与えられるんじゃないかとかね、こう欲しいものと違うもの、嫌なものが与えられるんじゃないかとか、あるいはこういうふうに神様が何かこう与えられたら、何か自分がそれの祝福によって何か惑わしを受けて、サタンの方に何て言うかね、そういうふうにねされるんじゃないかとか、そういう不安ですよね。で、そういうのに対してイエス様が次に例えを話されます。あなた方の中で11節、子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか、卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか、いますか、いないっすよね。これユダヤ教のラビってね、このユダヤ教を教えるときにラビっていつもこう質問形で言っていくんですよ。こう質問をしたらね、質問で返されちゃうんです。え、これってどういう意味ですか、え、なんであんたそういうこと聞くのとか、ね、質問する質問だけで返ってくる。で、これはもちろんいないんですよ。もうお酒飲んでね、全然仕事に行かない悪いお父さんであっても、魚が欲しいって言ったのに蛇与えないでしょ、卵を求めてるのにサソリは与えないでしょ、悪いものくださらないよね。で、次に、ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに 聖霊を与えてくださいます。ここでそれならなおのことっていうのが大事で、これであってもこうなのに、さっきの友達の本もそうですよ。友達であってもやらなければしつこく願うならそうだったら、なおのことを求めれば天の父は与えてくださるっていう。でこっちもそう、地上の父親で自己中な父親であったとしても、地上の父親がだよ、悪いことしないのになんであなたはなんか悪いものをされるんじゃないかなって祈ったらって思うんです。なおのこと天の父は良いものを与えるということなんです。祈ろうよねっていうことですよ。教会の中でも祈りが増えてほしいですよね。まあ忙しい社会なので、なかなかね、教会の中でここに来ることできなくてもスカイプとかね、具体的にやってみようかね。一度やったらできましたからね、一回ね、3人でこの前祈ったじゃないですか、スカイプの祈り会。皆さんもやってもいいですよ、自分 あのこの教会の中でも、もうあじゃあ やろうよ、じゃあ祈り会ってね、祈り合おうよって言って、夜に例えば30分でも10分でも20分でもいいですよ、時間取って祈ってってもいいじゃないですか。でこうやって祈ってって、で最善のものが与えられるんだと。でその最善の中のものでベストが聖霊をくださるって言うんですよ。聖霊ご自身が一番だって言うんですね。でイエス様はヨハネによる福音書で聖霊のことをもう一人の救い主と言われました。ご自身が救い主で、もあ助けます、救い主じゃないや、助け主だ、助け主で、もう一人の助け主を与えられると。私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいてくださいますと。イエス様は間もなくいなくなっちゃう。そういう時にずっとイエス様いたから助けてくれたんです。この前消費税でね、参院選戦われましたけれども、ペテロも困ったんですよ、税金で。宮への納入税なかったんですよね、金が。したらイエス様ね、ユニークな方だと思いません？ペテロが好きな釣りに通し、釣りを通してね、魚で売ってとかって話じゃなくて、魚の中にコインがあると、助けてくださる方なんです。ハンディカムとかね、ハンディな方なんですよ、イエス様おられる。でなんかもう立法学者とかパリサイ人に問い詰められて、なんでうわーとかって、これ聖書にうわーとかってなんか言われてね、その時にイエス様がすぐに来て擁護してくださるんです。いつも助けてくださる方がおられなくなる、もう一人の助け主を送ると。しかもこのもう一人っていう言葉が同じ種類のもう一人っていうギリシャ語なんです。ちなみにギリシャ語っていうのは一番語彙数がある言葉とも言われています。だ一つの言葉の中で正確に言い表すためにいくつもの言葉がある。例えば有名なのはアガペでしょ、あの愛だよね、4つあるとか5つあるとかって言われますけれども、でここもそうで、別の種類の一人か同じ種類の一人かっていう2つあるんです。でこれは同じ種類なんです。つまり聖霊がおられるということはイエス様がおられるっていうことなんです。イエス様が天の右の座に今ついておられますが、聖霊によって今ここにもおられるんです。イエス様はそしてバプテスマを受けられた時から鳩のように聖霊が降りてこられて、その時から聖霊に満たされて、聖霊の力によって宣教の働きを行われ、父と交わりをしておられました。同じように私たちも聖霊によって父と交わり、そしてイエス様の働きを行っていくんです。何を一番求めるかなんですね。何でもいいよって言われたらどうします？皆さん今神様もう実際にそう言ってるんですよね。ソロモンに言ったんですよ、何でもいいから聞いてあげるからって。どうですか？そしたらソロモンは
こんなに大勢の人をどうやって治めるのか分かりませんと、善悪を判断する力を与えくださいって言ったんです。知恵を求めたんです。そして神が与えてくださいました。知恵っていうのは御霊の特徴ですね。知恵の御霊とも呼ばれますけれども、で今度はエリシャという人がいました。エリアが天に上げられる、これいなくなるっていうことがもう分かってたんです。でもずっとついてったんです。でエリアがこう行くっていうのも絶対に見るぞっていう感じで行ったん、弟子だったんだよね、エリアので。何が欲しいかって最後に言ったんです、エリアが。そしたらこう言いました。すごいよ。あなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてくださいって言った。エリシャはすごい分かってたんですよね。エリアに働いてる御霊がこのエリアの働きをするか、その2倍ってね、ここってほらさっき言った話、ズーズーしくなるんですよ。お前すげえ難しいこと言うなとエリアが言ったんですね。そしてエリシャはその後で確かにエリアの2倍ぐらいの働きをしてきました。何が良い賜物であるかをソロモンもエリシャもよく知っていたんです。なのでイエス様はこう言いました。父からの約束があるから、それが与えられるまでは都エルサレムにとどまっていなさいと。それで彼らは一つになって祈っていたんですね。エルサレムで祈ってたら、五旬節の時に聖霊が下ったんです。そしてユダヤ人たちにこう言いました。その見てたユダヤ人たちに、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられるのです。なんて言ってました今。遠くにいる人たちにも、召される人には、呼ばれる人には誰にも与えられるって言ったんです。条件は悔い改めなさいと、罪が許されるよと、そしてバプテスマを受けなさいと、そして聖霊の賜物も与えられるんだよってこう言ったんです。でコルネリオっていう人がいたんだけれども、彼らはですね、水のバプテスマを受ける前に聖霊のバプテスマを受けちゃったんです。異言を話したり予言を話したりして、あ、これやばいなと、ペテロを受けさせなきゃいけないなと、水のバプテスマを受けたんです。条件はこれだけです。悔い改めることです。求めることです。もちろん信じたら聖霊が内側に与えられますけれども、イエス様はもうすでに信じている弟子たちに対して、聖霊があなた方の上に臨むときにあなた方は力を受けます。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと言ったんです。聖霊の働きについてこう混乱があるんですね。何かというと、特定の体験をいつも話してしまうからなんです。でもイエス様の約束は私の証人となるということなんです。その特定の体験でいいんです。でもいろんな体験があります。しかしはっきりしているのはイエスがおられるということがはっきり分かるんです。ここにイエスがいる、リアルになる。今リアルって言葉ね使われているね、この今のリアルになるんだ。信条で信じてるとかじゃないんですよ。リアルになる。本当にイエスがいるって、もう全然こう疑いのない方法で現れるってことなんです。これがあったらブレないですよ。そして周りの人が分かります。この人はイエスを知っているって、イエスって本物かもしれないって、そういう証です。聖霊の力必要ですね。聖霊の賜物欲しいですね。なんて書いてます？求めなさい。いや、私にはズーズーしか会ってください。私はダメ。何言ってるんですか。恵みなんです。怒るよっていうふうにいつもなんか言うよね、そういう時に。遠慮してはいけません。賜物って意味わかります？ギフトって英語で書いてます。ギフトってただでもらうんです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして素晴らしい約束を与えてくださっていることを感謝します。主よ、 私たちがこれまで願わなかったことをお許しください。そして求めなかったこと、そして叩かなかったこと、探さなかったことをお許しください。主よ、あなたがこれほどまでに恵みを与える道具を与えてくださいました。恵みをいただく、私たちがいただく道具を与えてくださいました。神様、祈りです。主よ、求めて求めて、へりくだって求めてって、主よ、あなたが与えてくださるこの聖霊の力によってイエス様の証を立てていくことができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。